第十章、聖文。今日、私たちは聖文を手にすることができる。
問い、今日これほど容易に聖文を手にすることができるおかげで、私たちはどのような祝福を享受しているでしょうか。主のしもべが聖霊に感じて語ること、あるいは書くことは聖文となります。教義と聖約、第68章、4節3章。創世の初めから、主は預言者に、主の啓示と、主が主の子供たちにどのように関わってきたかを記録するように命じてこられました。主は次のように言われました。私は、東の地、西の地、北の地、南の地、また、海の島々にいるすべての者に、私の語る言葉を書き記すように命じるからである。私は、書き記される数々の書によって、世のあらゆる人を書き記されていることに従い、彼らの行いに応じて裁く。ニーファイ第2章、第29章、11節。末日聖徒イエス・キリスト教会は、4つの書物、すなわち、聖書、モルモン書、教義と聖約、高価な真珠を聖典として受け入れています。これらは、教会の標準聖典と呼ばれています。さらに、生ける預言者が霊感を受けた言葉も聖文として受け入れています。
聖書。
聖書は、神から人への啓示を含む神聖な文章を集めたものです。アダムの時代から、イエス・キリストの使徒が生きていた時代に至るまで、何世紀にもわたって、世界史の様々な時代に生きた、多くの預言者により記されました。聖書は、旧約聖書と新約聖書という二つの部分に分けられます。旧約聖書には、救い主であり、贖い主であるお方の降誕を告げるたくさんの預言が記されています。新約聖書には、その救い主であり、贖い主であるイエス・キリストの生涯と、その時代に主の教会が、設立されたことについて述べられています。私たちは正確に翻訳されている限り、聖書は神の言葉であると信じる。信仰箇条第8条。預言者ジョセフ・スミスを通して、主は聖書のいくつかの箇所について私たちの理解を広げてくださっています。主は預言者ジョセフに書かれた後に失われたり書き換えられたりした聖書の原文について、真理を回復するように霊感をお与えになりました。こうして霊感により訂正されたものは、聖書のジョセフ・スミス訳と呼ばれています。近帝訳聖書の末日聖徒版英語には、ジョセフ・スミス訳の抜粋が、797ページから813ページ及び多くの脚注に載っています。
モルモン書。
モルモン書は、およそ紀元前2000年から紀元400年にかけてアメリカ大陸に住んでいたある民族の神聖な記録です。イエス・キリストの完全な福音が載っています。教義と聖約第20章9節、第42章12節、第135章3節3章。イエス・キリストが復活後間もなくアメリカ大陸の民のもとを訪れられたことが記されています。ジョセフ・スミスは、神の賜物と力により、モルモン書を英語に翻訳し、次のように語りました。モルモン書は、この世で最も正確な書物であり、私たちの宗教の要石である。そして、人はその教えを守ることにより、他のどの書物にも増して、神に近づくことができる。モルモン書序文。エズラ・タフト・ベンソン大官庁の解説で、モルモン書がどのような理由で私たちの宗教の要石なのか理解できるでしょう。ベンソン大官庁は次のように語っています。モルモン書は三つの点で私たちの宗教の要石です。それは、キリストに対する証の要石であり、私たちの教義の要石であり、証の要石です。モルモン書はイエス・キリストに対する 私たちの証の要石であり、キリストご自身は私たちが行うすべてのことの住石となるお方です。モルモン書は力強く、しかも明快にイエスが実在のお方であることを証ししています。モルモン書は救いの教義に関する私たちの理解を広げてくれます。モルモン書はこの時代のために書かれたもので、主の再臨に備える方法が書かれています。モルモン書は真理を教え、イエス・キリストについて証をしています。しかし、それ以上のものがあるのです。モルモン書には力があって、真剣に読み始めるや否や、その力は読む者の人生に流れ込み、誘惑に打ち勝つ力となります。欺きを避ける力となり、狭くて細い道にとどまる力となります。聖文は命の言葉と呼ばれていますが、モルモン書ほどその言葉にふさわしいものはありません。末日聖徒はすべて生涯この書物を学び続けるべきなのです。モルモン系、私たちの宗教の要石。聖徒の道、1987年1月号、5ページから7ページ参照。同説教中で、マリオン・G・ロムニー、モルモン系、聖徒の道、1980年9月号、102ページを引用。
教義と制約。
教義と制約は、現代の啓示を集めた書物です。教義と制約第一章で、この書物が世に出たのは、地上に住む人々を主の再臨に備えさせるためである、と主は啓示されています。それゆえ、主の声は、聞こうとするすべての人が聞けるように、地の果てにまで及ぶ。あなた方は備えなさい。来たるべきことのために備えなさい。主は近いからである。教義と制約、第一章、11節から12節。この書物には、終わりの時に回復されたイエス・キリスト教会に関する啓示が収められています。数章にわたり、教会の組織が説明され、神権の職と、その職務が定義されています。他にも、第76章や第88章のように、何百年もこの世から失われていた栄えある真理の記された章や、第29章や第93章のように、聖書の教えを説いた章。さらに、第133章のように、将来の出来事を予言した章などもあります。神はこの書物に収められた啓示を研究するように命じておられます。これらの戒めを調べなさい。これらは真実であり、確かであって、これらの中にある予言と約束はすべて成就するからである。教義と制約、第一章、37節。
高価な真珠。
高価な真珠は、モーセ書、アブラハム書、並びに、ジョセス・スミスが霊感を受けて記したいくつかの書からなっています。モーセ書には、預言者ジョセス・スミスに掲示された、モーセの次元と記録が含まれています。聖書から失われた教義と教えを明らかにし、地球の創造に関して、さらに詳しい知識を与えてくれます。アブラハム書は、エジプトの地下墓地で発見されたパピルスの巻物から、預言者ジョセス・スミスが翻訳したものです。創造、福音、神の性質、及び神権に関する重要な事柄が記されています。ジョセス・スミスの書いたものは、ジョセス・スミスの霊感訳聖書の一部、教会歴史、ヒストリー・オブ・ザ・チャーチからの抜粋、信仰箇条が収められています。問い、霊感を与えてくれた聖典の中の物語に、どのようなものがありますか？助けとなってきた聖典の中の教えにどのようなものがありますか？
生ける預言者の言葉。
この四つの聖典に加えて、生ける預言者の霊感された言葉も聖文とみなされます。預言者の言葉は、大会やリアホナ、エンサイン、地元の神権指導者への指示を通して届きます。私たちは、神がこれまでに啓示されたすべてのこと、神が今啓示されるすべてのことを信じる。また私たちは、神がこの後も、 神の王国に関する多くの偉大で重大なことを啓示されると信じる。信仰過剰第9条。問い、生ける預言者の言葉はどのようにして得ることができるでしょうか。
聖文の研究。
問い、聖文を研究するとき、どのような祝福が得られるでしょうか。私たちはそれぞれ毎日聖文を学び、真理を子供に教えなければなりません。また、標準聖典を共に読み、そこに記されている真理のゆえに子供が聖文を愛し、用いるようにすべきです。この世の悪を避けたいと思うならば、聖文から学ぶ真理と義によって心を養わなければなりません。一緒に聖文を読んで深く思い巡らすとき、私たちは神に近づき、また互いに近づくようになります。聖文を読んで深く思い巡らし、理解できるように神に祈り求めるとき、聖霊はそれが真実であることを証ししてくださるでしょう。私たち一人一人は自分で真実であることを知り、惑わされることがないでしょう。ジョセフ・スミス・マタイ、第一章、37節3章。ニーファイが述べた次の言葉に共感できるのです。私は、主に関することに喜びを感じる。私の心は、これまでに見聞きしたことを絶えず深く考えている。ニーファイ第二章、第四章、16節。問い、毎日聖文を読む決意を貫くにはどうすればよいでしょうか。毎日聖文を研究する時間と場所を決めておくことについて考えてみてください。
参照聖句。
記録を書くように命じられた預言者。ニーファイ第一章、第十四章、20節から26節。聖文には大いに価値がある。ニーファイ第一章、第19章、1節から3節、6節から7節。アルマ第37章、1節から8節。聖文はキリストを証しする。ニーファイ第2章、第33章、10節。主は聖文を通してすべての国民に語られる。アルマ第29章、8節。神の言葉には力がある。アルマ第31章、5節。ヒラマン第3章、29節から30節。聖文は確固とした信仰に導いてくれる。ヒラマン第15章、7節から8節。聖文が与えられる理由と方法。第2テモテ第3章、16節から17節。ニーファイ第1章、第19章、21節から24節。聖文は、教義の真の要点を明るみに出す。第二ペテロ第一章20節、アルマ第13章20節、教義と制約第10章62節、将来世に出る聖文、教義と制約第128章18節、信仰過剰第9条、ニーファイ第一章第14章25節から26節、ユダヤ人と異邦人に与えられた聖文、ニーファイ第二章第29章、3節から10節。
教師へ、4つの標準聖典について話し合いを促すために、生徒や家族にそれぞれ1から4までの数字を一つずつ割り当てます。1番の人に、本章の中で聖書について教えている箇所を読むように言います。2番の人には、モルモン書。3番の人には、教義と制約。4番の人には、高価な真珠についての箇所を読むように言います。その後、学んだことを分かち合ってもらいます。